西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今月の、西宮徹底解剖は、西宮にもあった路面電車と題して、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車の野中伸二先生をお迎えしてお届けしております。野中先生、今週もよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日はあの生放送でございまして、はい、皆さんからの質問や、それからまだ間に合います、1週2週3週目のね、クイズのお答えも書いてお寄せいただきたいと思います。今日あの発表がありますのでね、はい、3000円の図書カードがどなたに当たるんでしょうか。ファックスは0798-375514 37-5514、 そして E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまで野中先生に対しての質問とかね、何でも結構でございます。ぜひぜひメッセージもお寄せいただきたいと思います。さあ、今日は路面電車は未来を開くというテーマでございますが、はいはい、
大きなことを言いましたね
あの実はですね、はい、今正面に座ってらっしゃる野中先生がお召しになってる T シャツなんですが、
はい、
Still plays with trains という、はいはい、まだ電車で遊んでんのみたいな
そうですね、
はい、そういう T シャツですよね、はいはい、まあぴったりかなと思うんですが、これはどちらで、
カリフォルニアの、旅行したと言いましたけれども、はい、そのカリフォルニアに鉄道博物館がありまして、そこの売店で、売っていたものですね。
はい、こういうのはもう絶対に見逃さずゲットなさるところがすごいなと思うんですが、はい、今日はちなみにお誕生日だそうでございます。
あ、そうなんです。生放送ですからまさにそうですね、は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、でもなんか、じゃあまたいろいろ鉄道グッズのプレゼントがいろんなところから届くのかなとか思ったりするんですが
ならいいですけれども嬉しいですね
、さて、はい、最近まだまだ ね、
そうですね、
いろいろ記録伸ばしてらして、はい、まあ、鉄道全線環状ということで、はいはい、これはまだまだ、
新しいところができたら乗らないと、はい、タイトルが奪われてしまうというような話をしましたけども、はい、3月に北陸新幹線が開通したというのは大きなニュースになりましたから、皆さんよくご存知なんで、まあ、それも乗りに行ったんですけども、その同じ日にね、富山市内の路面電車が首都駅だけ伸びたんですね、うん、それも合わせて乗りに、4月の末に乗りに行ってきました。
は
あ、新幹線富山の駅を降りますとね、うん、改札口を出ると目の前に同じ屋根の下に路面電車がいるんですよ。感激しましたね。まあ、新幹線もね、日本海沿いを走ってるんですけれども、ほとんど海は見えないんですね、
うん、
それで北アルプス立山とか妙高とか、そういう北アルプスの山々の景色が圧巻でしたね。ただ新幹線ですのでね、防音壁が結構たくさんありましてね、目障りなんですよね。でもまあ、これから乗られる方は新幹線の座席って ABC と DE とこうなってますよね、
はい、
その DE の E、はい、二人掛けの窓側をリクエストしていただくと、うん、山側なんですね。海がとっても海は見えませんので、ぜひ、はい、駅でね、いい席お願いしますと、
いい席ですかとか言われたりして
だから ABCDE の E ね、
いいね、
はい、鉄道ではね、はい、イングランドの E っていうと通じますからね。
イングランドの E っていうんですか、
は
い、
アメリカ、ボストン、チャイナ、デンマーク、イングランドって
連略するんです。じゃあ D はデンマークの
D。 そうです、そうです、
はい、はい、そうですか。
電話なんかのやり取りで間違えないようにね、うん、そういう言い方をしてるようですけどもね、
はい、素晴らしいですね、はい、ぜひいい席 で、
そうで、 すそうです
いい写真を撮っていただきたいなと思うんです、はいはいはい、けれども、はい、さて、はい、先週はですね、甲子園線と国道線の、はい、ね、なんかまだまだ今残ってるんだよ、
そうですね、
名残がっていう話
話をしましたですね、
はい、ました。
それでね、今日生放送ですのでね、うん、はい、昨日夜遅くに阪神甲子園駅にちょっと行ってみたんですよ、
はい、
そしたらね、前に紹介したね、鉄柱、これ綺麗になくなってましたね。綺麗にというか、跡形もなくなくなってました。
ないんですか。
はい、工事中で仮設の切符売り場があって、その前にというお話をしましたけど、もう本設のちゃんとした綺麗な切符売り場が出来上がりましてね、
はい、
仮設の切符売り場もろとも鉄柱はなくなっておりました。ですからね、 甲子園駅も工事でどんどん変わってますのでね、はい、いろんなところ、まあ、トイレの通路の話もしましたけど、はい、トイレの通路の方はまだ今のところ無事でした。
でもこれも、ね、行くなら今ですね。
そうですね、見学はお早めにというかね、絶滅危惧種かもしれませんね。
いやなんかもったいないなという気がしますが、まあね、それだけ
それだけ駅は綺麗になっていきますね。
まあ、使い勝手も良くなっていくんでしょうかね。
そ
うですね、
は
い、
それであの電車の方はね、はい、尼崎の公園に無残な姿で2両保存されているという話をしました。それから滋賀県の某所にピカピカの電車が保存されていると、うん、まあ、こういうふうにね、あの西宮にあった路面電車ですけども、もう40年も前になくなってますので、はい、あの過去の遺物という気がするんですけども、路面電車そのものは決して過去の遺物ではないと、今も走っているところがたくさんありますので。
そうなんですよね、いろんなところで走ってるんですね。
そうですね、あの、まあ、西宮ではもう過去の遺物なんですが、はい、日本全国あのざっと見てみますと、うん、北海道では札幌と函館、それから関東地方ではなんと東京、それから中部地方では、富山、それから富山県の高岡、福井、それから愛知県の豊橋、そして近畿では、大津、京都、大阪、堺、そして中国地方では岡山、広島で、四国では松山と高知、それから九州では長崎、熊本、鹿児島と、合計18都市に走ってるんですね現在。でもね、最もね、あの都市の数18って言いましたけども、あの一つの路線が2つの都市、3つの都市またがってるケースがありますので、なかなかね、数え方っていうのは難しいんですけど、例えばあの阪海線っていうのは大阪と堺を結んでるので阪海線なんですけども、ここで先ほど大阪堺って2つに数えました。
あ、なるほど、
まあね、あの天王寺から出てる上町線っていうのがありますので、それを大阪にカウントすれば堺は2つ目として数えられるかなと。でも高知の土佐電鉄っていうのがあるんですけど、それは東側が南国市で西側が伊野町にまたがってるんですけど、高知はまあ、あの1つとして数えました、はい、ですからまあご都合主義というかあのアバウトなところはあるんですけれどもね。
いやいや、はい、
それであの例えばですね、あの甲子園線のところであの電柱を道路の両側に立てて、ワイヤーで引っ張るので電柱がどうしても高くなるという話をしましたけども、愛知県の豊橋の電車はあの線路の真ん中に電柱を立ててこう T 字型に枝を伸ばしてるんですね、うん、それがすごい素敵だっていうんで人気がありますし、それからあの松山ではね、夏目漱石の坊ちゃんに出てくるマッチ箱のような汽車っていうのをね再現してるんですね、うん、で SL のような小さなね、うん、あの機関車で客車引っ張って観光客にすごい人気があります。そういうのだとか、あの、まあ、広島はね、走る電車の博物館と言われてまして、京都大阪神戸の市電を持って行って走らせてると、
いろんなね、とか そのまんまらしいですね、
そのまんまの色で走らせてるんです ね、はい、そういうふうにね、あのいろんな個性がありますのでね、はい、楽しいですけれども、まあ、その日本の18の都市の中で、あの市電、市がやってる公共の市電というのは札幌、函館、東京、熊本、鹿児島の5つだけなんですね。で残りの13は民間会社の私鉄というふうになっています。それから世界ではね、79カ国、はい、404都市、まあ、404都市というのもね、結構アバウトなんですけど、言ってましたよね、はい、で、まあ、一番多いのはね、はい、ロシアの74都市というのが世界最大みたいですね。
はい、すごい
ですから日本はまあ18ですけど、結構国としては多い方かもしれませんね。
なるほどね、はい、でももっともっとこれは増えていくのかなって、まあ、
そうですね、
未来を開くですから
計画中とか建設中っていうのは世界中にも結構ありましてね、うん、これからあの作るんだというところもありますし、それから観光用に残しているというところもありますよね。
ということは、はい、路面電車っていうのはいろんなメリットがあるってことですよね。
そうですね、あの国道電車の時にね、はい、あのステップがあの自動で出てくると、床がものすごく高いんで、乗り降りが大変だということなんですけども、最近の電車はね、あのバリアフリーでね、あの床がすごい低くなってるんですね、
はい、
であの LRV という言い方するんですけど、ライトレールビーグルというふうに呼ばれてるんですね。直訳すると、まあ、軽い電車というぐらいの意味なんですけれども、あの日本では次世代型路面電車というふうに訳されてるんですね、で従来の電車と比べてはあの床がとても低い、うん、で今までの電車、国道電車なんか70センチから80センチぐらいあったんですね。で横から外ダウンを登っていかないといけないんですけど、この LRV は30センチぐらいなんですね、
うん、
ですからあの高さ30センチの乗り場を作っていれば完全にあのフラットになるんですね、電車の中まで。で高さ30センチの乗り場へはスロープが作れますからね、ですから車椅子の方とかベビーカーとか、まあ、杖をついたお年寄りの方も楽に乗り降りできるということで、あの昔の路面電車と違ってこれからの路面電車は格段に使いやすくなる。であの JR とか阪急なんかの電車は駅ですのでね、駅の乗り降りというのは 結構階段、まあ、最近エスカレーターとかエレベーターありますけども、乗り降りが大げさなんですけども、あの路面電車っていうのは簡単にまあ乗り降りができる、はい、それからまあエコですね、はい、あの自動車に比べたら排気ガスを出さないからエコロジーでいいよねとこう言われてるんですけれども、うん、まあ、電気っていうのはね、その場では排気ガス出しませんけども、はい、発電所で排気ガスを出してまああの今ほとんど火力発電ですからね、はいはい、まあ、あの地球全体で見れば大して変わらないのかなと思いますけど、でも街を汚さないという意味では、うん、あの自動車のように排気ガスを出さないと、はい、そういうことはいいのかなと。それからさっきちょっと言いましたけども、それ自体が観光資源になると、で町おこしにつながるというのがあるんですね。松山の坊ちゃん列車なんかもそうですし、うんうん、まあ、その最たるもんっていうのはサンフランシスコのケーブルカーじゃないですかね。
あれは絶対乗ってみたいと思いますもんね。
みんなね、その町に行ったらそれに乗りたいねというのが路面電車であれば、うんうん、観光客も増えるし、あのいいんじゃないかなと、そういうふうに思います ね。
神戸の街なんかケーブルカー走らせたらいいのにとか思ったりしますもんね。
坂が多いですからね、
で先月あの、はい、いらした富山はいかがだったんですか。
富山ですね、あの富山あの用事があって行ったんですけれども、路面電車が伸びたということもあって、はい、あの新幹線の改札口を出たら目の前に路面電車がいて感激したというふうに言いましたけども、今まで富山駅はね、改札口を出ますと前にバスターミナルがありまして、タクシー乗り場なんかもありまして、はい、その横を通り抜けて前を通ってる道路まで行って、道路の信号を渡って電車に乗ると、
ちょっと不便でしたね。
そういう形ですけど、まあ、大概駅前の電停っていうのはそんなもんなんですよね。でそれをですね、新幹線が通るっていうんで、うん、線路が高架になりますので、その下まで持ってきたんですね。ですから今までの富山駅前っていう停留所は、地鉄富山エスタ前というあの名前に変わりましたね。そうですね、
駅名ですね。
そこからあの、はいはい、新幹線の高架下まで持ってきたと。ですからあの雨に濡れずにあの電車に乗り換えができる。
これはでも随分使い勝手良くなりましたよね。
そうです、そうです。それでね、うん、富山駅はね、はい、あの駅の北側、新幹線と反対側にも路面電車があって、はい、富山駅北という停留所があるんです、はい、でこれはね、在来線がまだ地平を走ってますので、それをこれから 3,4 年かけて高架に上げるという予定になってますので、それが上がるとその北からの路面電車も入ってきて一本につながると、うん、そうするともう富山の街が大きく変わるということになると思いますね。
やっぱり変わりますよね、街が。
そうですね、行き来ができるようになりますからね。で富山っていうのはね、うん、あの路面電車の停留所全部ではないんですけども、貸し自転車があるんですね。で自動で無人なんですけども、あのガチャンと自転車を外して借りていける。それであのピタパみたいなこうカードがありましてね、電車に乗るカードで自転車も借りられるというふうになってるんですね。でその自転車を借りるだけじゃなくて、これから電車に乗っていくときに路面電車の行き先の停留所で自転車が空いてるかどうか、自転車の空き情報もそこの画面で見られるようになってるんですね。ですからあの電車を降りたら自転車に乗り換えるよという予定でまあ行けると、そういうような、ね、仕組みもあるんですね、はい、でまあ、富山市っていうのは、ね、なかなか進んだ考え方でね、うん、あの今日本は人口減少が進んでいってるじゃないですか、それでなんとか人口を増やそうという対策をされるところが多いんですけども、富山市はね、人口減少するのは現実だというのを見据えてですね、うん、あのコンパクトシティ政策というのをやってましてね、はい、できるだけあの自家用車がなくても町の中心部で全部暮らせるようにしましょうという政策になってるんですね。今あの市立図書館も町の中央部に新しく作る工事をやってますし、であの路面電車と今の自転車、そういうようなことであの町の真ん中に、固まる、あの市長さんはね、お団子と串って言ってるんですね。そういう公共施設なんかお団子に例えて、路面電車とか、まあ、バスとか自転車とか公共交通機関をお団子をつなぐ串の役割をするんだと、そういうような言い方をされてますけれどもね、
まあ、暮らし方がちょっと変わりますけれども、ね、それはそれで素敵ですよ ね、
はい、ですからね、あの若い人は自動車に乗りますけども、はい、あの年寄りになってくると自動車にも乗れませんから、そういう政策いいかもしれません ね、
そういう意味では、うん、はい、ね、他の都市、例えば西宮でも考えていただくと、はい、良いのかなと思ったりもするんですが、
政策のことは政治家が考えていただくわけで私は趣味の人間なんで、ね、
でも路面電車の未来は明るいということですよ ね、
先ほど その床の低い LRV という話をしましたけども、うん、はい、この電車を使ってね、あの乗り降りが楽 それで定時運転ができる、はい、あのそして、快適で早いと、そういう交通機関をどんどん作っていこうというので、あの LRT と いうライトレールトランジットという言い方をするんですけども、これは国が支援して路面電車の整備をしましょうという政策があります。はい、で、全国にね、いろいろとだから計画がありましてね、線路を伸ばしたり新しく作ったりということで、工事が始まってるところもあるんですね。で、札幌の路面電車というのはちょうどローマ字の C という字みたいな目の検査するときの輪っかがありますでしょ、はい、ちょっと丸なんですがちょっと切れてる
という、どっちが空いてますか
という、右左っていうね、はいはい、で札幌の市電というのはそんな感じなんですね、
はあはあ、
こう片っぽの駅から乗ってぐるっと一周してくると、うん、すぐ近くに別の駅があって、そこが終点になってるんですよね。
つながってはいない、
はい、つながってない、はい、それをもうつなげようという工事がねすでに始まってましてね、これ路面電車のループ化工事っていう道路標識の写真を持ってきたんですけども、ね、
本当ですね、
もうすでに工事が始まってます。それから、まあ、富山はさっき、南北つなぐという話をしましたし、福井とか松山なんかでも同じような計画がありますね。で、神戸市はね、路面電車を、まあ、復活して LRT にするということが調査検討をするというふうに市長さんがおっしゃってるんですね、はい、でこれは去年の1月3日の新聞に載ったんですけれども、まあ、神戸の路面電車の復活っていうのは今の市長さんの選挙公約でもあったわけで、
そうですね、
ですから、はい、まあ、研究を進めていかれるということのようです。それから西宮ではね、阪急甲陽線を路面電車にしたらどうかという、まあ、大真面目な提案書が提出されたという記事が2006年の12月26日の新聞に載ったんですけれども、その後それを取り上げて動きがあるというような話はちょっと聞いてないんですけども、まあ、個人的にはね、西宮でも西宮浜からね、阪急宿川とか甲陽園通って、上ヶ原仁川も結ぶような路面電車があってもいいかななんていうふうに思いますけれども
そうですね、
まあ、こういうことはね、経費もものすごくかかることですから、その政治レベルの話になりますし、私が趣味で言えるようなことではないですけどね。
でもぜひ野中さんにプッシュプッシュしていただいて夢をね。
そうですね、まあ、夢の世界の話ですけれどもね。
さあ今日はいろんな方からいろいろメッセージや、はい、クイズの答えいただいてるんですが、はい、まずはこちら、神戸市からいただきました。ラジオネーム、はい、ミッフィーさんです、はい、毎日乗ってる電車や生活している街の歴史が分かり毎回楽しく聞いています。
明
日の放送も楽しみにしています、
はい、
とこれ昨日いただきました。それからこちらは、はい、西宮ですかね、お住まいの、はい、レルフさん、はい、ラジオネームですが、はい、いつも再放送の方で楽しみに聞かせていただいています。はい、国道線や甲子園線は学生時代に写真を撮ったことがあり懐かしかったです。当時就職してから友人にバスの中で会い、うん、話したことを覚えています。はい、甲子園線は廃止の時に西宮市営となって存続するという話があったようです。
あ、そうなんですか。
彼はその運転手になりたいと思っていて、はい、廃止になり残念だと言っていました。当時そんな話が市議会の質問とかに残っているのでしょうかって。
あ、これね、今日初めて伺った質問なんでちょっと市議会の質問まで調べる余裕はなかったんですけれども
そうですか。
ちょっとね、
またの機会に、ね、じゃあちょっと聞いておいてくださいっていう感じですが、はいはい、でまだ続くんですが、はいはい、路線電車の線路自体は、はい、今でもアスファルトの下に埋もれているのではないでしょうか。はい、その件に関しては西宮市側に情報があると思います。2007年ぐらいまでは浜甲子園駅のレールが露出していました。はい、甲子園球場 の高校野球の応援バス、うんうん、駐車場横に金網で囲まれた細長い通路があります。はいはい、野球の期間中だけ通れます。はい、国道線のレールも工事で露出しているのを何度か見ています。はい、その時に撤去されたかもしれませんが、はいはい、ということなんです。
これはね、私も工事で露出したというのは、うん、実際に見たわけではありませんけど、ニュースになったような気がしますね。分離帯、中央分離帯をちょっと掘り起こして、例えば自動車の右折レーンを作るというような工事をしたときに、はい、レールが出てきたという話は聞いたことがありますので、
はい、
まあ、全部残ってるわけじゃないでしょうけども、ところどころレールが埋まってるかもしれませんね。
そのままで上をこうもう中運転しちゃった
と。レールを剥がすというのはやっぱり大変な工事ですから、自動車を止めて重機を持ち込んでやらなきゃいけませんので、廃止になったときにすぐに上にかぶせてしまって、
そのまま埋めちゃえみたいな感じですか。
戦争中みたいに手伝いを供出しろなんていう話もあります ませんし、
はい、そうですね、
埋まってるかもしれませんね。まあ、お答えになってはいないですけど、私もね、そんなものが埋まってたら面白いなとは思いますけれども ね、
そ、 はい、さあ、そしてもう一方、はい、甲子園町にお住まいのラジオネームファイトさんからのご質問です。はい、野中さんは30年前に日本の鉄道に感情されて、はい、その後新しい線ができるたびに乗りに出かけられているとのことで、はい、びっくりしています。はい、ところで近々新線開通の予定があるのですか？今後のタイトル防衛の予定はどうなっていますか？
はいはい、実はね、今週の土曜日5月30日にね、はい、また JR の新線開業があるんですね。ほとんどニュースに取り上げられてません。次は北海道新幹線だっていうのが大体新聞なんかの伝えるところなんですけどね、そういう新幹線ほど話題になってないんですけども、おそらく5月30日になればですね、その日のニュースにはなると思うんですけれどもね、はい、宮城県の松島の近くに仙石線、東北本線、接続線というね、はい、わずか 0.3 キロ300メートルですね、
はい、
の、新線が開通するんですね。でこれはね、宮城県ですけども、震災の不通区間が復旧するというんじゃなくて、純然たる新線なんですね。はい、で仙台市内の青葉通駅と石巻を結んでるのが JR の仙石線なんですけれども、うん、これが松島の近くで東北本線とかなり接近してね、はい、ちょうど阪急の春日野道みたいな感じでね、東北本線と並んで走ってるんですね。はいはい、それでなぜそんなところにね JR の路線が並んでるかっていうことなんですけども、もともと東北本線っていうのは日本鉄道っていう会社だったんですね。
はい、
それで仙石線の方は宮城電気鉄道という別の会社だったんですね。ですから、まあ今の JR と阪急みたいに別の会社がまあ並んで走ってたんですけども、両方ともまあ国に買収されて、今はその後同じ、まあ、JR 東日本になっていると。はい、いうことで、まあ、別の路線が接近して走るということになってるわけですね。でこの、その日本並んでるところに渡り線というかね、新しい接続線を作って、はい、その仙台から直接石巻へ快速列車を走らせようということの計画があるわけです。ですからこれが仙石東北ライン、仙台から、はい、石巻に直通するのを仙石東北ラインと呼ぶようになっててですね、まあ、これが5月30日に開通するんですけど、はい、これにまあ6月10日の日にね、
はい、
10日というか6月10日から12日まで、はい、2泊3日で、東北へ出かけてこようかなと思ってるわけです。ですからね、
その時に、
はい、わずか300メートルの線路なんですけども、はい、2泊3日で東北まで出かけてタイトル防衛をすると
タイトル防衛も本当に大変です ね、 ですね。
前に14時間かけてサンフランシスコからロサンゼルスまで行ったと、はい、それと同じぐらいの距離ですね仙台まで行くわけですから。
そうですか、はいはい、でもこれも楽しみの一つ。
そうですね、
Still plays with trains ですからそうです遊んでらっしゃるのかなとも思いますが、はい、でもこれはやっぱりね、感情というそのね、はい、タイトル防衛には本当に大変な日々というか
いやでも全然辛くないんですよ、楽しいんですよ。
そう思います、はい、でも頑張っていただきたいと思います。はいはい、さあそれではここで、クイズの、答え合わせと当選者の発表でございます。はいはい、クイズはこんな問題でした。はい、まず1周目、阪神甲子園線、浜甲子園と中津浜の中間に設けられた停留所は何という名前だったでしょう。
はい、これはめでたい名前が西宮には多いという話をヒントで出しましたけど、はい、
そうでしたね、
高砂号ですね。
高砂号、はい、これが正解です。はい、さあそして2周目は、はい、阪神国道線や甲子園線を走っていた窓の大きい流線型のモダンな電車、人々は愛情を込めて何というニックネームで呼んでいたでしょう。
はい、これは金魚鉢ですね。はい、
でしたね。さあそして3週目のクイズはこんな問題でした。国道電車は尼崎市内の公園に71号と74号の2台が保存されているほか、熱心なファンのグループ金魚すくいの会によって滋賀県内にも1台保存されています。さてこの電車は何号でしょう。
これは難問でしたね申し訳なかったですね。
難しかったですよ
これは、はい、まあ、番組の中では何度か言いましたけども、はい、79号とはい、いう電車ですね、はい、
なんかね何度も放送をホームページで聞いていただいて、はい、チェックなさった方もいらっしゃるようですが、はいはいはい、それからのお答えをねお書きにならないで質問だけというね、さっきのファイトさんなんかもいらっしゃいましたけれども、ね、はい、さあ、またね、ぜひ来月もクイズにチャレンジしていただきたいと思いますが、はい、さあ5月のクイズ当選者の発表です。
はい、当選者は神戸市にお住まいのラジオネームミッフィーさん、はい、おめでとうございます。
ミフィさんおめでとうございます。 ということで3000円の図書カードを送らせていただきますので、ぜひお役立ていただきたいと思います、はい、いやいやでも本当に鉄道って夢がある、ね、それにずっと乗り続けてらした、はいはい、日本の鉄道全線環状車の野中伸二先生ですが、はいはい、まあ、今日は路面電車は未来を開くということ で、ね、はい、まだまだ新しい形の電車とか鉄道っていうのも今後生まれてくるんでしょうか、ね、
そうですね、リニアモーターカーも工事が始まってますしね、
はい、
あれも東京名古屋間それから大阪までという話なんですけども、うん、実はその技術はね、おそらく世界中で採用されると思うんですね。ですから日本の東京大阪をつなぐというだけじゃなくて、 そこでうまくいったら世界のあちこちからオファーが来てですね、ここにも作ってくれよと、はい、そうなれば、まあ、日本の、産業技術の輸出ということでもね、役に立つと思うんですけれども ね、
まあ、新幹線なんかも、そうですね、本当に世界中にいろんな、はい、まあ、輸出というか、
そうですそうです、
技術の輸出ですね、出ますからね、はい、そういう意味では、貴重な外貨獲得の
そうですそうです、でところでも建築物、駅とか線路とか、うん、それから車両とか、はい、そういうものだけじゃなくて、やっぱり安全な運転のノウハウ、これが日本が優れているので、はい、そういうものも含めて輸出していくというのが大事だと思いますよね。
なるほどね、はい、ということでございまして、まあ、本当にいろいろと、まあ、本当に鉄道もね、はい、生活に密着した素晴らしい、ね、アイテムでございますので、そうですね、うまく乗りこなしたり、ね、はい、使いこなすと、はい、本当にまた素敵な生活になるんじゃないかと思うんですが、はい、そう、生活といえば来月はですね、ゴミから暮らしを考えるというテーマで、ゲストティーチャーに子ども環境、活動支援協会リーフの、理事でいらっしゃいます小川正義先生をお迎えしてお届けしていきます。まあ、本当に暮らしと密着したものっていうものもいろいろと考えるとありますよね、はい、
そうですね、ゴミもね、目の前からなくなって、生成したと思ってもその後きちんと処理されてるっていうことをお話ね、
そうなんですよ、いいですし、だから目の前にある、はい、見えているものだけじゃなくて、はい、その裏でどんなこう仕組みが動いているのかという、はい、例えば鉄道なんかもそうなんですけど、はい、当たり前のように前に電車が来て乗って、はい、目的地で降りて、でもそのダイヤって誰がどう組んでるのとか、この電車はどうやって整備してるのとかっていうふうに、その裏から見えてくることとかっていうと、はい、
ね、そういうこともね、趣味の世界で興味深いですので ね、またそういう切り口で私も呼んでいただいてもいいかもしれませんね。
本当ですよね、はい、西宮のね、23駅を、はいはい、知り尽くすというのタイトルで、はいはい、あれまたとても興味深いお話をいろいろ伺ったんですが、はいはいはい、今回は西宮にもあった路面電車、はいはい、そしてじゃあ次回は何でしょう、どんなタイトルがいいんでしょうね。でも鉄道に絡めて、まあ、いろいろと面白い、
そうですね、
鉄道あるあるみたいなお話も含めて、はいはい、
そうですね、それで徹底解剖ですから、西宮の話ではないとダメですよね。
そうなんです、はいはい、でも西宮で鉄道がどんなもっと姿を見せてるというかね、はい、役割を、はい、担っているのかとかって、まだまだこう切り口はありそうですね、は
い、ありそうです、はい、一緒に考えてみたいと思いますね。
そうですね、はい、でもまずは、6月ですか、環状に目指して、はい、またお出かけになるということ で、ね、はい、なんかやっぱり年間かなりいろんなところにね、
この頃はもうね、毎月のように出かけてますね。
そうなんですか、じゃあそれはやっぱり環状だけではなく、はい、もっと違う意味でご自分の楽しみでここに行ってみたいみたいなことも含めて、
まあ、そういうこともありますし、友達に誘われるということもありますね、
はいはい、またぜひ我々もう連れてっていただいて、はい、ここにこんなものがっていうね、今の間に見といた方がいいよって、ね、だって、はいはい、この間鉄柱もなくなっちゃいましたし、
甲子園
の、ね、そういう意味では、はい、ぜひまたいろいろと教えていただきたいと思います、はい、ゲストティーチャー日本の鉄道全線環状車の野中伸二先生でした、はい、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。